千葉地区に施設一体型の小中一貫校を新設。合わせて新しい校区を設定します。令和14年2032年4月開校目標。問い合わせ教育政策室。電話 724-6762、ファクス 724-6010。北大阪急行延伸線が開業し、着々と街づくりが進む千葉地区は、長年の学校空白地域でもあり、子どもたちの長距離通学の負担軽減などのためにも、小学校を新設する必要性が生じています。これにあたり、千葉地区に小学校を新設することを令和2年に決定しましたが、全市的に小中一貫教育を推進するという観点から、さらに検討を進めた結果、第五中学校を移転して新設小学校、以下仮称千葉小学校と合わせた施設一体型の小中一貫校を建設することにしました。また新設校の校区を新たに設定することに伴い、全市的に校区の境界を調整し、新しい校区を決定しました。千葉地区に第五中学校を移転し、施設一体型の小中一貫校を新設します。移転建て替えが決定している市立病院の跡地を建設予定地とし、仮称千葉小学校と第五中学校の施設を一体化した小中一貫校を新設します。開校目標は令和14年4月で、小中学校それぞれに運動場と体育館を設けるなど、充実した教育環境を整備する予定です。市では義務教育9年間の連続性を大切にした小中一貫教育を推進しており、その教育を最も進めやすい環境と言えるのが施設一体型の小中一貫校であると考えています。詳しい検討経過や検討状況については、市ホームページ QR コードをご覧ください。QR コードがあります。小中一貫校のメリット、子どもにとってのメリット、発達段階に応じた乗り入れ授業や異学年の共同学習が実施しやすく、子どもたちの学習意欲や自己肯定感の向上につながりやすい、小中学校の教職員が関わるためさまざまな側面から子どもの様子が理解されやすい、小中学生の交流が容易になり、憧れの気持ちや思いやりの心が育ちやすい。保護者にとってのメリット、義務教育9年間の過程が見えやすく、子どもが成長するイメージをつかみやすい。学校教職員にとってのメリット、小中学校の教職員同士でスムーズに子どもに関する情報交換ができ、連携して課題に取り組める。小中学校の教員が一緒に授業の組み立てを考えることで、教員自身の知識が深まる。連続した9年間の育ちの中で、子どもたちや各家庭を継続してサポートできる。小中一貫校での勤務は、9年間を見通した指導への理解が深まり、小中一貫教育を推進しようとする意識が高まりやすい。小中一貫校新設後の新しい第五中学校区について、令和14年4月から予定。小中一貫校新設後の第五中学校区は、仮称千葉小学校区と中小学校区で構成され、各小学校の卒業生は第五中学校に通うことになります。区域の中心に第五中学校が移転するので、校区の中で通学距離が極端に長い地域があるという状況がなくなります。また、周辺道路は広い歩道が整備されている箇所や、見通しの良い箇所も多いことから、通学の安全性が高まります。小中一貫教育にあたっては、仮称千葉小学校、中小学校、第五中学校を一つの学園として扱い、3校が一体となった学校運営を行います。 学園全体を小中一貫教育研究指定校に位置づけた上で、児童生徒の交流や小学校への乗り入れ授業などを企画調整する小中一貫教育推進コーディネーターを追加配置するなど、新たな施策に取り組み、学園全体で小中一貫教育を積極的に進めます。申し込み不要。施設一体型小中一貫校の新設。新しい校区についての説明会を実施します。当日先着順。日時、会場、定員の順です。7月29日月曜日、14時から15時30分、19時から20時30分、総合保健福祉センター、2階大会議室、各80人。7月30日火曜日、14時から15時30分、中央障害学習センター3階講座室30人。8月2日金曜日14時から15時30分、東障害学習センター地下1階講座室45人。8月3日土曜日15時から16時30分、西南障害学習センター3階会議室1、2、25人。19時から20時30分、総合保健福祉センター2階大会議室80人。8月6日火曜日19時から20時30分、千葉障害学習センター5階会議室 4A、B、 45人。市民の皆さんと共に検討を進め、新しい校区を決定しました。仮称千葉小学校の開校に合わせて運用スタート。校区の調整にあたっては、平成29年から計9回にわたりワークショップを開催し、青少年を守る会や PTA など地域団体の皆さん、延べ450人以上が参加して活発に議論していただきました。また地域説明会や出張説明会を繰り返し行い、令和2年3月から5月には通学区域審議会が主体となってパブリックコメントを実施し、多くのご意見をいただきました。その結果をもとに令和2年6月に新しい校区を設定しましたが、新設校を小中一貫校に変更する方針が決まったことを受け、通学区域審議会を再度立ち上げて検討を行いました。そしてこの度、一部地域を再調整した最終の新しい校区を決定しました。校区調整のポイント、通学条件と教育環境の2つの視点、下記参照から調整を進めました。校区の調整は地域の皆さんへの影響が大きいため、長期にわたって安定的な校区となるよう設定しました。具体的に2つの視点で調整を行いました。1、通学条件の視点。通学路の安全を確保するため、小学校からおおむね半径1キロ圏内になるよう校区を設定しました。2、教育環境の視点。各校区の人口変動に左右されず、かつ均等な教育環境を確保するため、学校の大きさ、敷地面積に合わせて児童数、校区面積を調整することにより、各校区の校区面積分の学校敷地面積の値がより均等に近づくようにしました。校区面積分の学校敷地面積の値は、長期的に見たときに学校敷地に不足が生じる可能性があるかどうかを表しています。敷地面積が小さい学校、校区面積を小さくする、そこに住むことができる児童数を少なくする。敷地面積が大きい学校、校区面積を大きくする、そこに住むことができる児童数を多くする。再検討後の新しい校区、小学校区。詳しくは市ホームページ QR コードをご覧ください。QR コードがあります。また中学校区は、豊川南小学校は自転車通学を廃止して第6中学校区に変更します。その他の小学校は中学校区に変更はありません。 なお、校区の調整により小学校が変わった場合は、新しい小学校の中学校区になります。校区の調整により、通学する小中学校に変更が生じるエリア。白の島2丁目26番から30番、3丁目1番から5番、10番から16番。かやの4丁目9番、5丁目。繁盛2丁目14番、41から57、20番、21番、22番、1から17。3丁目1番、2番、10番、11番、12番、4から36。13番1から5、46から52。西庄司4丁目6番。箕面5丁目10番、22から37。11番17から35。12番58から67。伊那4丁目から6丁目。千葉東1丁目から3丁目。千葉西1丁目から3丁目。青新家1丁目。小野原西1丁目から6丁目、小野原東1丁目から6丁目。新しい校区への切り替えで、すぐに転校しないといけないの？転校のタイミングは決められるの？お兄ちゃんと同じ学校に行けるの？そんな心配は一切必要ありません。在校生は卒業まで旧校区へ通学することができます。旧校区から新校区へいつでも転校できます。兄弟姉妹が旧校区に在籍している場合は、旧校区へ入学・通学できます。各地域団体の活動単位の移行時期は、団体ごとに決めることができます。例えば、令和14年4月に新小学1年生になるもみじちゃんの場合、新しい校区だと A 小学校だけど、お兄ちゃんのいる B 小学校に行きたいな。もちろん大丈夫。希望すればそのまま6年間通学できます。